それでは聖書朗読の時を待ちたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章1節から12節です。それでは拝読します。マルコの福音書10章1節から12節。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。それでは結婚と離婚に関する聖書の教えと題して福木牧師にメッセージをお願いいたします。
再婚について聖書は何と教えているのかというお話をしたいと思っています。私は以前神学校で倫理学を教えておりました。そこで結婚と離婚、そして再婚というテーマでも、そんなことについてのテーマを扱いましたけれども、詳しいことをこの場でお話しすることはできないんですけれども、マルコの福音書の10章との関係で、結婚の意義と、それから再婚、離婚再婚できる条件について少し触れたいと思っています。ここにいらっしゃる方の中には結婚しておられる方もいますし、独身の方もいます。独身の方の中には伴侶を求めている方、あるいは結婚できることを求めて祈っておられる方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、いや、自分は独身として召されたんだから、このままずっと続けるというふうに考えていらっしゃる方も、いるかもしれません。あるいは、中には、密かに離婚を考えている方もいるかもしれません。ある人は、自分は離婚すれすれのところにいるといった人がいました。聖書は、結婚、離婚について、どう教えているのでしょうか。まあ、聖書の説く結婚の意義から考えていきましょう。結婚の意義には4つ挙げておきます。1つが一体になることですね。今日は特にそこのことについてお話しいたします。2番目が契約の愛ですね。英語でヘセドと言いますけども、結婚というのは契約の愛によって結ばれることなんだと。それから3番目は、子孫の繁栄という意味があります。そして4番目に罪の抑制という意味があります。この4つですけども、その最初の結婚というのは父母から離れて2人が一体になることをですね、もう少し詳しくお話をします。 2番目が結婚は血がつながっていないものが愛の契約によって結ばれることなんですね。キリストが教会の頭であって、ご自身が体の救い主であられるように夫は妻の頭であると書かれています。3番目に結婚によって子孫が増えます。人類の繁栄は結婚によってもたらされます。結婚は全ての人に対する神の祝福です。産めよ増えよ地に満ちよと言われているように結婚によって子孫が増えていきます。そして4番目、結婚は情欲に燃えて罪を犯しがちな人間の罪を抑制する効果のある、人は安全にする神が作られた構造ですね。情欲に燃えるよりは結婚した方が良いとパウロが言っています。結婚式の時には、まあ、日本でもあるいはアメリカや欧米社会でもキリスト教式で神の前に誓う時には大体同じような誓約の言葉を言います。どういう誓いを神の前でするかご存知でしょうか。聞いたことあるでしょうか。ここで誓いの言葉をご紹介してみます。姉妹と兄弟両方でですね、あなたはこの姉妹と結婚し神の定めに従って神の前で夫婦の誓いを立てようとしています。あなたはその健やかな時も病む時もこれを愛しこれを敬いこれを慰めこれを助け、その命の限り固く節操を守ることを約束しますか。そう、相手の方が約束しますというですね、英語で I do っていうですね。でまた同じことをまた男性にも聞きます。あなたはこの兄弟と結婚し神の定めに従って神の前で夫婦の誓いを立てようとしています。あなたはその健やかな時も病む時もこれを愛しこれを敬いこれを慰めこれを助け、その命の限り固く節操を守ることを約束しますか。約束します。両方で同じことを聞いてそして結婚の誓いをしてそして結婚式が行われるんですね。キリスト教式の結婚式の時の式式では神の前で一生の愛を誓います。この愛はヘブライ語でアーバーとかヘセドという言葉が使われています。アーバーというのは自己犠牲的な愛ですね。ヘセドというのは契約の愛です。ヘセドという言葉は契約を守る真実さとか慈しみを表す言葉です。愛と契約って別物だと思っている人がいたらそれは大間違いなんですね。結婚というのは契りを結ぶことなんですね。だから契約を交わすことなんですね。結婚は神と人間との間の契約的な結びつきがあってそしてキリストと教会との間の契約的な結びつきを指し示すものなんですね。それから、ね、次に創世記の2章の24節のところに、それで男はその父母を離れて妻と結び合い二人は一体となるのであると書かれています。そして今日イエス様もその聖書の箇所ですね、創世記の2章の24節のところを引用してそしてマルコの福音書の10章の7節でこういうふうにして10章の7節ですね、ここでイエス様がこの言葉を引用なさったんですね。マルコの福音書の10章の7節から9節までお読みしますね。それで男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。まずこの箇所から一体になることの意味について考えていきたいと思っています。結婚する人は一般的に自分の人生を大きく3つの段階に分けることができるのではないかと思います。人によって個人差がありますけれども人生の最初の3分の1ではまず親と一緒に過ごし親の保護と愛情によって育ちやがて親から離れて社会に巣立っていきます。 これが第一の段階ですね。25歳から30歳前後になった人は結婚して次の段階を移る人が多いですね。人生の次の3分の1が第二段階ですね。結婚して新しい家庭ができ子供が生まれ、やがて自分も子供が育っていきます。人生の最後の3分の1が第3段階ですね。これは子供が育ってしまい夫婦だけの生活に戻る時です。これは大体50歳過ぎて始まります。血のつながっている親といる時は人生のざっと3分の1しかありません。自分と血のつながっている子供といる時もざっと人生の3分の1しかありません。ところが血のつながっていない夫婦が結婚という契約によって一緒に暮らしている時はざっと人生の3分の2の長さになるんですね。夫婦の関係が人生の中で一番大切であると言えます。ざっと50年半世紀もの間ずっと血のつながっていない人と運命を共にすることになります。もちろん例外もあります。結婚式は血のつながっていない者同士が人生の3分の2の長い間伴侶と生活を一緒に踏み出す新しい人生の門出を祝うとても大切な時となります。キリスト教的な結婚というのは神の前で契りを結び血のつながっていない者同士が契約によって結びつき二人が一心同体になることを意味します。この聖書は結婚というのは父母を離れてとありますよね。この離れるというこのことを、ちょっとまずお話ししたいと思っています。父母を離れるというのは親から離れるということは関係が疎遠になることを意味しません。離れるというのは第一に精神的に血離れすることを意味します。親から独立することを意味します。もう親に頼って生きていくことは許されません。社会人として親から離れて自分たちの責任において新しい独立した世帯を持つことを意味します。精神的に母親から血離れしてないでマザコンになっていると離婚の危険性が高まります。第二にこの離れるというのはこれは法的に親の戸籍から抜けて新しい戸籍を作ることを意味します。結婚によって親とは違った新しい家庭が誕生します。結婚というのは父母から離れるだけではなくさらに一歩進んで二人が一つになることを指します。ここに一体一体と書かれていますね。二つ一つになるというのはどういう意味なんでしょうか。第一に肉体が結ばれることを意味します。排他的な性関係を作り上げることを意味します。性的な一体性です。そして2番目に社会的な一体性があります。一つになるというのは同じ屋根の下で一緒に生活することを意味します。単身赴任は社会的な一体性に反した行動ですので好ましい状態とは言えません。パウロはサタンの誘惑にかからないように別居は原則として好ましい状態ではないと言っています。第三に経済的な一体性ですね。家計の収入と財産をシェアすることを意味します。ある夫婦はご主人も奥さんに家計を管理させないで小遣いだけ与えているという場合がありますね。一体ご主人がどれだけ稼いでいるのかさえも奥さんに知らせない人もいます。まあ、その家庭はまるでご主人が君主で奥様が召使いのような家庭でした。収入をシェアし財産をシェアすることも 一体性を作り上げる大切な要素です。第4のに一つになることは心が結び合わせることを意味します。心理的な一体性です。この心の結びつきが大切なんですね。他の人には言えないようなことでも、自分の夫には言えるというような固い絆と信頼で結び合わされた家庭を築くことが望まれています。よく子は春日井と言いますけれども、それ以上の夫婦の一体性を作り上げる必要があります。ただ子供がいるから一緒にいるというような家庭ではなくて、それ以上にまず夫婦の心が固く結び合わされて、その夫婦関係の一体性の基礎の上に子供との関係を作り上げる必要があります。そして結婚した後も今ある深い結びつきをさらに深めることに努めることが望まれます。夫婦は一つになることですけども、この夫婦の心の一体性は結婚生活の中で一生かけて深められるべきであると考えています。皆さんの中にはにも結婚している方がいます。自分の夫婦関係はどちらかというと仲のいい方でしょうか、それとも夫婦喧嘩ばかりしていてどちらかというと仲の悪い方でしょうか。夫婦がいい関係を作ることは夫が社会の中で生かされるためにも子供を育てるためにも大切なことになると言えます。今日はまず夫婦が円満になるコツについてちょっとだけお話をいたします。夫婦が円満になる第一の秘訣、それは聖書の教えを守ることなんですよね。エペソ書の5章の33節に妻は自分の夫を敬いなさいと書かれています。5章の33節、それはそうとしてあなた方も各々自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさいと。女の人は一般に愛されることを求めます。男の人は一般に尊敬されることを望みます。じゃあ奥さんはご主人を愛さなくてもいいのかというとそうじゃないんですね。お互いに愛し合わなくちゃいけないんですね。お互いに愛し合い、またお互いに尊敬し合う必要があります。夫婦の誓いの時にも結婚式の誓いの時にも愛し合うと、そして、これを敬いということをお互いに同じことを聞くんですよね。でも一般には女性は特に愛をより深く求めて、そしてご主人はより妻から尊敬されたいと密かに願っていることが多いんですね。だからパウロは言ったんですね。夫は妻を愛しなさい、妻は夫を尊敬しなさい、これが夫婦が円満になる大切な秘訣なんですね。今度は、離婚の話をしました。ごめんなさい、結婚の話をしました。結婚の意義についてお話をしました。次には離婚、そして再婚の条件についてお話をしたいと思っています。日本は離婚率がまだ比較的低いんだけども、戦後からずっと全体として増えてきていました。21世紀に入って少し減少傾向にあります。これアメリカでもそうなんですね。でも離婚率というのは 35% に日本で達していますね。多いと思うか少ないと思うか、ね。つまり3組に1組以上は別れる計算になるんですね。アメリカの離婚率は約 50% なんですね。アメリカの離婚率、日本のよりもはるかに多いんですけども、ですから片思いはとしか家にいないという、そういう子供ってのが増えてきてですね。アメリカの離婚率、今ちょっと21世紀に入って減少傾向が続いています。でも国際的に見てアメリカというのは高い方にあるんですね。離婚の理由は大体万国で共通しています。第一が浮気、不倫、 裏切りという問題ですね。第2が虐待、暴力ですね。他にアルコール中毒などがあります。クリスチャンの離婚率はノンクリスチャンの離婚率よりもはるかに低いと言われていますけれども、それでも最近そのクリスチャンの離婚率が高くなってきています。離婚率は決して低いとは言えない時だからこそ、聖書のメッセージは現代で重要であると考えています。離婚は本来はいけないこと、あってはならないことなんですね。離婚は神の本来的な御心に反することです。だから離婚して別の人のところに行くものは勧誘を犯すものであるので、離婚は原則として認められない。これがイエス様の教えなんですね。じゃあ離婚するということ、例外があるんでしょうか。離婚してもいいって言いましょうか。離婚しても仕方ないって言いましょうか。そういう、こう例外規定ってあるんでしょうか。イエス・キリストはあるって言ったんですね。どういう場合ならば離婚が認められるんでしょうか。マルコの福音書の10章の場面、これどういうケースなら離婚が認められるのかという議論が実はありました。ところがマルコの福音書の10章ではその例外の話、詳しいことの議論がここでは省かれているというんでしょうか、載せられてないんですね。マタイの同じ場面ですけど、マタイの19章の6節から9節のところで、その神の御心はその原則離婚に反対であるけれども、そのことに関して例外があるとイエス様がおっしゃっているんです。何だか分かりますか。それは不貞を働いた時であるとイエス様がおっしゃったんですね。マタイの福音書の19章変更解説記事ですね、変更解説ですけど、19章の7節から9節を引用します。19章の7節、彼らはイエスに言った。それではもうなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います、誰でも、これが例外です、みだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は勧誘を犯すことになるのです。マタイの19章の9節、新改訳聖書の古い版第3版では不貞のためではなくって訳されているんですね。この方がもしかしたらピンとくるかもしれません。当時どういう時に離婚が認められるのかということについて、そうか、新明記の24章の離婚の規定があるんですけど、その言葉に関する解釈が2つに分かれていました。その新明記の言葉引用しましょう。新明記の24章の1節から4節ですね。人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻としてした後の夫が死んだ場合には、彼女を去らせた初めの夫は彼女が引き出された後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは主の前に忌み嫌うべきことだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない。妻に何か恥ずべきことを見つけたためにという24章の一節の新明記の言葉ですね。これに関して2つの考え方がありました。 2つの学派に分かれていました。一つがシャンマイ学派と言われている学派の立法解釈なんですね。その新明の24章の一節の恥ずべきことというのは会員のみを指すという考え方ですね。つまり会員以外の理由では離婚は認められない、認められるべきではないという考え方なんですね。2番目にもう一つヒデル学派というあの学派があって、そしてそのこの新明記の解釈なんですけども、新明記24章の一節の恥ずべきことというのを広く解釈して、ちょっとしたことでも離婚の理由になるという考え方なんですね。妻の態度が悪い、性格が不一致な、口の利き方、その奥さんの口の利き方が悪い、だから離婚するとかね、だから料理がまずい、だから離婚するとかね、みんな離婚の理由になるという考え方なんですね。実はイスラム教徒はこのヒデル学派の立場を取っているんですね。ですから女性というのは弱い立場に置かれています。イエス様はどちらの立法解釈が正しいとされたのか分かりますか？ここに書いてある通りなんですけども、イエス様の言葉がこの一体どっちの立場なのか、実は彼が試していたんですね。ちょっとでも立法に反することを言ったなら、それを本気で非難してやろうと試験したんですけども、イエス様の答えは何だったのかというと、イエス様はシャンマイ学派の解釈が正しい立法解釈だと教えられたんですね。イエス様は原則において離婚は反対です。離婚は神の創造の御旨に反します。男と女が離婚によって一体となったということはもう分けられない存在になったことを意味するんですね。ですから結婚の解消は不可能です。離婚は神の創造の秩序に反します。でもモーセ律法には立法の規定があるではないでしょうか。なぜなのか、なぜその立法の離婚というのは原則反対なんだけども、良くないことなんだけども、なぜ離婚の規定がそのモーセ律法の中にあるのか。それは人の心が あまりにも堅くななので、あまりにも人が罪深いので、救済措置として人を助けるため、仕方なく神様がやむを得ず離婚を認めたのであって、性格の不一致とかちょっと気に入らないとかいうことがあったぐらいで離婚が認められていいものではありません。これがイエス様の立場、態度、あるいはその、教えなんですね。離婚というのは神様の渋々の許容であって善人ではありません。離婚は人間の権利ではありません。人間があまりにも罪深く、あまりにもこれ書いてあるように固くななので、神の基準に不従順であるので、仕方なく例外事項としてモーセ律法で離婚を定めたのです。初めから堂々と離婚してもいいですよと言ってるわけじゃないんですよ。これがイエス様の教えなんですね。じゃあ不貞以外に離婚を容認できる例外事項というのは他にもあるでしょうか。実は聖書には離婚が認められるもう一つの条件があります、書かれています。何だかご存知でしょうか。ご存知かと言いますか、聖書の中にあるんですよ、もう一つなんです。それはパウロが第一コリントの7章で明言した条件なんですね。パウロはもう一つ離婚を容認できる例外事項を挙げています。そこのところを読んでいますね。 第1コリント7章の11節から12節を引用します。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのなら再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけません。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供を汚れることになりますが、実際には聖なるものです。しかしここが例外規定です。しかし信者でない方のものが離れていくなら離れていかせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。パウロが書いているように、未信者の伴侶に捨てられてしまった場合には場合にも離婚が認められます。恋でわざと伴侶を捨てて逃げてしまった場合には離婚は認められます。相手が未信者で未信者の方が自分を捨ててしまったのなら、それは仕方がありません。クリスチャンは伴侶を捨ててはいけません。でもノンクリスチャンに捨てられたんだったら、その場合にはそのノンクリスチャンに縛られる必要はありません。離婚再婚が認められるでしょう。これがパウロの教えなんですね。相手の不貞と未信者の放棄、この2つが聖書に書かれている例外規定です。再婚できるんでしょうか。もし相手が不倫浮気をしたために離婚したのであれば、かつ自分は不倫浮気をしたことがないのであれば、離婚再婚が許されます。離婚の規定は神の救済措置なんですね。ウェストミンスター信仰告白という非常に多くの信仰告白書の基礎になっている有名な信仰告白書がありますけども、そこにこう書いています。貫通の場合、潔白な側の人は離婚訴訟を起こし、罪を犯した側の人があたかも死んだ人であるかのごとく別の人と結婚することは法にかなったことであると書かれています。つまり相手が浮気をしてそれで離婚になった場合には、潔白な側の人は合法的に堂々と再婚することが認められるというのが、このウェストミンスターの信仰告白の24章5項の規定なんですね。そういう場合には、もしふさわしい人がいれば教会で結婚式を挙げることが可能です。さらに、未信者の伴侶に捨てられてしまった場合にも堂々と離婚再婚することが許されます。次に、奥さんや旦那さんと死に別れた場合はどうでしょうか。その人は再婚する自由があります。第1コリントの7章の39節に、伴侶が死んだ場合には願う人と結婚する自由があると書かれています。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし趣味ある結婚に限りますと書かれています。でも中にはこういうイエス様のおっしゃった例外規定に当てはまらないで離婚再婚をしてしまう人もいるかもしれません。そういう方は そういう場合はどう考えたらいいんでしょうか。聖書はこの2つ、つまり不貞と未信者の伴侶の放棄を離婚が容認される例外として挙げています。でも原則は神は離婚を嫌うということなんですね。皆さんの中で夫婦なんかがうまくいかなくて離婚を考えている方いないでしょうか。今でも喧嘩の時にはちょっと離婚のことが脳裏をかすめるという人いないでしょうか。その方は神が強く離婚に反対していらっしゃるんだということを知っていただきたいと思っています。そしてもしちらっとこの片隅で離婚を考えるような思いが浮かぶようなことがあれば、それは神の御心に反することであって結婚の誓いの契約違反であるんだということを考えてきっぱりと打ち消していただきたいと思っています。離婚が認められる例外規定に当てはまらないで離婚してしまった人はどうすればいいでしょうか。例外に当てはまらないで離婚してしまった場合のためにもキリストの十字架の許しがあります。離婚を考えている人、離婚を経験した人はどこか後ろめたいような気持ちがあります。離婚は結婚の失敗です。誰も離婚がいいなどとは思っていません。離婚再婚は仕方がなかったんだと、人間関係の中で相手を責めるだけでことを終わらせてしまいがちです。離婚のことでいつまでも苦しんでいる人がいる場合どうしたらいいんでしょうか。離婚は契約違反です。自分が契約違反をした場合、その問題をどこに持っていたらいいんでしょうか。十字架のもとに持っていく必要があります。心にいつまでもわだかまりを持っている場合、そのわだかまりは十字架のもとへ行って神に自分を許してもらう必要があります。人を責めるのではなくて自分の不従順を許していただいて神に受け入れていただく必要があります。聖書の言う愛というのは契約の愛です。神は契約に忠実な方なんです。ことは人間は契約を破ってしまいがちな罪人です。罪というのは契約違反のことなんですね。人間は神との契約を破って罪を犯し、さらに夫婦の契約を破って離婚し罪を犯してしまうような弱い罪人です。自分の罪が関係して離婚になってしまった者はまず徹底的に自分が神の前で罪人であることを告白して神から許していただく必要があります。そして十字架の元に行き自分の罪を許していただく必要があります。神の前で許されない罪はありません。そして許しを確信できたのであれば罪の許しを神様に感謝しながら同じ罪を繰り返さないように謙虚に歩む必要があります。皆さんの中で夫婦仲がうまくいかなくて離婚を考えた方いないでしょうか。今でも喧嘩の時にちょっと離婚のことが脳裏をかすめるという人はいないでしょうか。その方は神が強く離婚に反対していらっしゃるんだということを知っていただきたいと思っています。そしてちらっと心の片隅で離婚を考えるような思いが浮かぶようなことがあれば、それは神の御心に反することであり結婚の誓いの契約の違反なんだということを考えてきっぱり打ち消していただきたいと思っています。そして主の命令を守りお互いに愛し合える幸せな結婚生活を送っていただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、私も人間の罪が、結婚生活あるいは離婚というところにも 影響を及ぼします。神様、どうかあなたが私の人間関係に破れを主よ、それを塞いでくださり、そして、人間と人間との関係が本当に幸せな関係へと変えられていくことができるように、そして愛し合うことができるように、私の生活助けてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。
メッセージありがとうございました。それでは賛美の時を持ちたいと思います。教会福音賛美歌281番、主の清い愛心に満ちを賛美いたします。どうぞお立ちになれる方お立ちください。